歌う薬剤師千恵子のハッピーワールド。あなたの大切な夢の種をお聞きの素敵な皆様、こんにちは。心をつなぐボーカリスト、シャンソンポップスラテンを歌うハピネスボイスの歌う薬剤師宇野千恵子チコです。歌で癒され、歌のおかげで広がったご縁、無限大の宇宙の中は愛の歌も愛の言葉も無限大なんです。この広い世界で出会えたかけがえのない命のあなた、たった一つのご縁が縁となり大きな輪となります。あなたが心躍る時はどんな時？あなたの生きがいは何？命が幸せに輝く時をテーマに、さあキラキラ輝いている方のお話を伺います。本日のゲストは、30代の終わりに書の道具に興味を持ち、うまい字を書くのは書の文化の一部でしかないと気づかれた。そして現在、墨、すずり、紙、筆についても教える書道教室を開催されています。昨年、その書を本気でやるために会社を退職された、勇気のある書道家、夢に向かって動き出した小谷健二先生です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢の種放送局愛知スタジオからお届けいたします。リスナーの皆さん、日曜日の午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。それではまず自己紹介をどうぞ。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
書家の小谷健二と言います。
はい、
はい、文房司法の研究もしております。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。小谷健二先生は1997年以来、毎年愛知県芸術文化センターでの日中書画天国交流展に出品し、そして中国での展覧会にも出品されています。現在、日中書画天国交流会常任理事を拝命されています。また2019年、中国慈恵市の美術館に作品が収蔵されたという、そんな方なんでございます。自己紹介の時に今言われた文房司法研究家ってどんな感じなのか、ちょっとお伺いしてもよろしいですか。
はい、はい、書道、まあ、あと水墨画でも一緒なんですけど、
はい、
文房司法といいまして、墨、すずり、紙、筆というのは4つの、まあ、道具がお宝だという、
はい、はい、
ことなんですね。
はい、あ、なるほど、うん、はい、
それがもういろいろあるんですけども、僕は6歳から書道をやってまして、もうかなり長いんですけども、そこから、まあ、あまりそういうものに道具にこだわらずにやってきたんですが、
うんうん、
まあ、約10年ほど前にちょっと気がつきまして、
うんうん、
それからまあ、かなり道具を集めたり使って研究をしたりってことをしてますね。
あ、そういうことなんですね。私この前、そちらの今言いました愛知芸術文化センターに先生の書を見せていただきに行きましたら、すずりとか紙とかのうんちくが始まったんですね。 あれを聞いて、この人はただものじゃないぞと思って今日のね、出演をご依頼させていただいたんですが、はいね、世間には書家の方たくさんいらっしゃいますけれども、どのようなことに。
そうですね、
はい、
僕もその、20年30年やってくる間は、
はい、
僕よりも上手い人はいっぱいいますし、
はあ、
で僕自身は趣味でいいかなと思いながら、人よりも、ちょっと上手いぐらいの感じでいいのかなと思ってたんですけど、一度墨を吸い始めて、でそれがどういうことなのかということに気がついてからは、もうかなり多分字を書くことよりもそちらの方にはまってしまって、でそれが、世の中の書家の人は文字をどうデザインするかということがもう本当にメインでやってらっしゃるんですけど、それがそれでいいことではあるんですけども、墨をするということは黒の色が全然違うんですね。全然違うってパッと見は分かんないかもしれないんですけど、その黒色の質感、そういうものの違いっていうものがあるということを気がついて、そうすると墨、硯、紙で一番大事なのは実は硯であるという、プロの人に言ってもあまりなんか共感を得られないところなんですけど、それをやり始めたということですね。でもう一つ、僕がお伝えしたいのは、やっぱり今世の中、不景気な、時期は長いんですけど、当然ね、生活の糧を得るために働かないといけないんですけど、それをもしかしたらやりたいことが自分で見えてる人、今まだないけど何かやってみたいっていう人は、やっぱりなんかそこに向かって一歩、踏み出すといいのになっていうことを思ってるんですね。で僕の場合には、さっき紹介いただきましたけど、会社はちょっと辞めちゃいまして、その動機というのがもう、もっとこれを突き詰めてやってみたい、書道とその文房手法ですね、でそれをやらないで、このままずるずるいってしまうのがちょっと、それは自分の人生じゃないなということを感じたもんで、そうなったんですね。
先ほどちょっと打ち合わせでね、書を書いてるときはもうワクワクすると、もう血圧が上がるんだよって、宇野さんが歌を歌ってるのと一緒だよって言って言われたんですけどそれだけすごい自分のエネルギーを集中するという、
そうですね、
そういう場所になるわけなんですよね、そこにご自分の居場所を見つけられたという、
そうですね、
ということですよね。素晴らしいですよね。それが書だったという、
はい、
そして書の道具、文房手法というものを素晴らしいものがあるということに気がつかれたという、そういうことですね。それではなぜ墨汁とか固形の墨とかが材料が違うんでしょうか。
これ材料としては、物を燃やした巣の煙とか出ますよね、それが、車のマフラーなんかについてるのと、理屈は一緒なんですけど、それを集めたものが黒い色になるわけですね、でその燃やす材料というのが、
そうだったんだ、
はい、違うんですよ、
燃やす材料が違うんだ、
安いものは石油とか天然ガスを燃やしたすすが、墨汁に使われてるんですけど、良いものというのは植物油を燃やした、それが、固形の炭の材料ですね。
じゃあ人間が体に入れてもいいのと同じですね。ねえ。
そうですね。天然、石油も天然由来といえば由来
なんですけど、確かにそうですね。ただなんか菜種油とか、
そうですね。
ごま油ですよね。
飲んでも本当に問題ないものですよね。燃やしてから飲むのはどうかと思いますけど。あと値段的なことを言えば、植物油って まあかなり高いんですけど、石油とかって1リッター今ガソリン入れても140円150円、実は自動販売機で買う水の方が500ミリリットルで150円ぐらいしますんで、よくよく考えてみると水の方が高いという、ね、そんなちょっと脱線してます
ね。あ、そうで、ね、その墨汁はダメなんですか？
うん、まあ全面否定をする気は全然ないんですけど、うん、まあ、子供さんが練習するために量、枚数を書きたい場合にはもう吸ってる時間もいりませんし、いいんですけども、デメリットとしては、墨汁って本当に真っ黒けなんですよね、闇っていう感じの色になっちゃうんで、ところが、まあ、吸った墨っていうのは濃淡が出ますね。黒色の質感がまた違うんですよね。あと男の人はちょっとピンとこないんですけど、お化粧品なんかでも女の人はこだわられると思うんですけど、じゃあどれでもいいのかっていうとそういうわけでもないですよね。自分に合うものとか、まあ、高級なものってかなり高いものもあると思うんですけど、やっぱり違うと思うんですよ。
いや、こだわりがあります。素晴らしいですね。
あとはその、ここ大きいんですけど、墨汁のあまり良いものでないもので書いたものは、だんだん色が褪せていくんです。何十年か経つと。
あ、そうなんですか、はい、じゃあそれこそ中国の古い書とかはそういう褪せていかないという。
そうですね、時間が経つほど濃くて艶が出てくるのはいい墨で書かれたものですね。でもう一つ、あとは墨汁は、あのボンドが入ってるんですね。そのすすを紙にくっつけるための接着剤なんですけど、
はい
はいはい、そうするとそれを筆につけてるわけですから、
墨汁、筆が痛みますね。
そうなんです、髪の毛をボンドでシャンプーしてるような感じになりますので、
あらあらあら、バリバリになっちゃうね。
そうそうそう、
あ、そう、
だから擦った墨で筆を使っていると、実はだんだん墨、あの筆の状態が良くなっていくんです。
あ、良くなるんですか？
良くなるんです。
擦った墨だと
なんかリンスしてるような状態になります。
あ、そうなんですか、
はい、ですんでいい筆には、できれば擦った墨を使われるのをおすすめしますね。
はあ、よくわかりました。はあ、そうなんですね。じゃあ一番最初にすずりが一番大切だと言われたんですけど、はい、なぜすずりが一番重要なんでしょうか？
すずりというのは、もう本当に何億年単位で地球が作り出したもので、他のものって、まあ、材料を集めて、筆でも墨でもそうなんですけど、人間が作り出したものなんですけど、すずりは石。
そうですね、
はい、これはもう、するためにどんな石がいいかって、もう特に中国人、まあ、日本人もそうなんですけど、もういろんな石を試すんですけど、本当に数えるほどしか種類がないんですよ、すずりに適したものっていう。で、他の文房地方のすずり以外のものっていうのは消耗品なんですけど、すずりは半永久的に残るんですね。あとはその墨の良いものを使ってもすずりによって全然色合いが違ってくるんです。墨を生かすも殺すもすずり次第という。
なるほど、
そういうところがあるんです。
いや、だからそれこそ昔の人たちはきちんとそういういいものを使って、ね、いい文字を書いていたということなんですね。
文字のうまさの次の段階を昔の人は、名人
の奥をということ ですね、
名筆を書いた人たちは求めてて、
見えないものの中にそれこそ見えてるんだけど、もう今は反対に見えなくなっちゃってる、
そうですね、
いいものっていうのがあるんですね。ありがとうございます。ここでちょっと一曲休憩で、私のオリジナルソング夢の種をまきましょう。お聴きくださいませ。 ありがとうございます。本日は小谷健二先生をお招きいたしております。さあ今小谷先生は私のライブにも来てくださったこと、ブルーノートのコンサートにも来てくださって、違うね、いろんなところに来てくださってるんですけれども、夢の種の原動力は何かちょっとお伺いしてもよろしいですか。
はい、僕にとっての書道はその文房四宝に目覚めることによってもうガラリと、はい、まあ、変わってきてしまったわけなんですけど、
はい、
よく言えば、まあ、この使命感みたいなものですね。書道は別に僕でなくても、はい、教える人はいっぱいいるんですけど、この道具について教える方というのは本当に少ない。
そうですね、
教えていただいている方いるんですけど、東京の方なんで、なかなかそんなに足を運んでいけないという、でこの、ま、文房四宝というのは、例えば相撲っていう、あるじゃないですか、
はい、
でお相撲さんが今日勝った負けたっていうのはみんな話題にするんですけど、実はそこには行司さんがいますよね、で審判の方もいるし、曲げを言う人もいれば、ピンつけ油を作る人も、で土俵を作る人もいるので、実はそういうのも全部含めて相撲という文化ですよね。
確かに。
で書道で言えばその勝った負けたっていうのはいい字が書けたとか、うまい字が書けたっていう話になるんですけど、そこにはもうそれを使う道具が、
はい、
で皆さんね、書道家の方もお仕事でやってらっしゃる方は多いんで、習いに来られる方は綺麗な字は書きたいと思ってるわけですよね。でもその道具にこだわってもそれが別にうまい字を書くための要素にはなり得ない、というところがありますね。
でも音楽でもね、本当にすごい、やっぱり楽器によって音が音色が違うとか、やっぱり道具大事なのに、すずりとか筆に関してそういえばなおざりになってますよね。
そうですね、
そこですよね。本当音響とかすごいこだわりますもんね。
そうですよね。本当は皆さんこだわってで、こだわるのは普通なんですけど、
そうですよね。
書道の場合にはいまいち、こだわられる方が少ない。
もう便利なものに走ってますよね。
そうですね。
そ
うすると今度はもう書道という文化そのものを伝えることができなくなる。うまい字を書く人は増えるかもしれないですけど、書というものを本当に理解している人が少なくなっていくんじゃないかなと思いまして、そうするとちょっと自分がやるしかないかなと、
なるほど。いや私も書やってるからねっていう感じで、芸部に行かせていただいたんですけど、行かせていただくまではちょっとね展覧会あるから見に行こうかなぐらいの気持ちでいたところが、いきなりその文房四宝の説明になって、はあ、そういうこだわりがあったんですね。ね、じゃあそういう文化のことについて、はい、ね、
そうですね、
はい、
今までももう1000年以上中国でも日本でも、そういう書であったり水墨画であったりっていうのが書かれてきて、で良い道具をもう、多くの人が求めて、来たわけですよね、でそれを使う側の人がやっぱり理解していないと、文化としても産業としても、住屋さんって会社であるんですけど、牧場を作ってる、本当はその固形の炭を作ってたところが、牧場ができて、それは同じものなのかなっていうみんな認識がありますんで、その違いというものをユーザーの我々もそうですけど、本当は会社の方もこれが本物ですよっていうことを伝えた方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、
なんかもうもったいないですよね、骨董市だけで並べられてる状態で、あの硯なんかも形とかそういうのだけで並べられて、それ見ると芸術品なんですね、はいはい、で芸術品としては残ってるんだけど、実際に使うっていうところまでは行ってないですよね。
実は
見るだけのものになってますね、
あれ擦ってみると分かるんですけど、いい硯で擦るとものすごく気持ちいいんです
よ、で筆にももちろんこだわりますよね。
もちろんそうですね、
紙にもこだわって、紙の説明されて私もびっくりしたんですけど、あ、本当だ、よく見たら違うわって、ありますね。
いい紙っていうのは、いろんな柄が入ってたり色がついてたりっていうことではなくて、いい墨の色を出してくれる紙がいい紙なんですね。
なるほどね。じゃあ、そんなね、小谷先生のこれからの活動、はい、夢の種はどんなものになるんでしょうね。
そうですね、この、まあ、最初に、言っていただいたように、字がうまいということは、書の文化の、まあ、一部の話で、でその周りにはもっとたくさんの要素があって、でその要素が全部集合して、まあ、一つの作品になる。だからもちろん筆にこだわることはいいことですし、練習もしなければ何でも同じですけど、いけないんですけど、他の実はその隣にある見えてないものっていうものに気がついて練習して書いていくのと、ただ書いているのがちょっと、方向性が違うかなという、到達できるゴールが違うような気がするんですね。ですので僕はもう墨を吸って書いていただく、そこが本来の王道だと僕は思ってますね。
ああ、そういうことを伝えて、
はい、お伝えしていきたい。
はい、先ほど私が紹介文の中にありましたけれども、今日中書画天国交流会常任理事というのをされているんですが、はい、どのようなこのよ、これは活動なんでしょうか。
あ、はい、僕がもう20代半ばから、教えていただいている先生の会がありまして、
はい、
そこに年に1回、作品を持ち寄って、名古屋の芸文センターですね、あそこで展覧会をさせていただくんですけども、
天国っていうのは何でしょうか。
天国っていうのは、簡単に言うと印鑑ですね。
あーはーはーは
ー、石を彫って、はい、字を刻む、はい、それも一つの、芸術のジャンルになってますんで、
はい、その石にもまたこだわる
ね、僕はそちらまでちょっと手が回らないんですけど
す、はい、じゃあ硯の方はいろいろな石があるという、
種類としては少ないですけど、はい、まあ、数は割と持ってますね。
たくさん持ってみましたよね、この前も見せていただきました。
あれ一部ですけど。
あ、一部なんですか、はい、いや、 ご自宅にはどのくらいあるんですか。
20数面。硯って1面2面って数えるんですけど。
ああ、はい、なんですか、はい、その硯が一番大事というのが20何面かある。それは大体どういうところで作られて
きたものなんですか。作られるのはまあ中国が多いですね、日本のものもあるんですけど、ちょっとやっぱ日本だと人件費とかの問題で高いのと、
硯と炭もセットになってたりしてますか。
そうです ね、まあ、両方あって、炭はすれますので。
そういうことですよね。同じ素材というか、セットのもので使うと、
もうそれはそれで別で買います、
ね、別々で使って大丈夫、はい、ということなんですね。
ただ相性がありますんで、高級なもの同士が必ずしも合うというわけではないんですけど。
あら、それは何でしょう、人間でもそうなのかしら。
そうですね、
人と人もね、そうですよね、
ありますよ ね、
ねえ、なんか、人と人との相性も、なんかみんななんか自然万物全部つながるもの で、ね、だからいろいろな世界があって、それが一つの世界で混ざり合ってうまくいくというところも
多分うまくできてるんだと思うんです
よね。はい、小谷先生とつながる方法をちょっと教えていただけますか。
あ、私もフェイスブックやってますので、
はい、
漢字は小さいに谷、はい、 で、賢治の方は賢いに政治の字で収めるです、ね、はい、これで検索していただければと、
あ、はい、はいはい、あの小谷先生の作品もあのそのフェイスブックの
方に、あ、そうですね、
はい、見させていただくことありますけれども、あの文字って本当にあの、読めないんですよね、あの達筆で。
あ、そうですね
あれは
漢字、あの崩すとかなり分かりにくいんですけど、あれもやっぱ書道やる人は覚えないといけないんですけど、まあ、なかなか僕も覚えてないんですけど、
はい、
楷書を草書にするのはインターネットでも辞書を調べてでもできるんですけど、この草書がも楷書にしたら何かっていうのは調べようがないんですよね。
そうですね、は
い、
確かに、
もう覚えないと、これはこのインターネット全盛の時代でも調べられないという、そこら辺も、書家としては、やらなければいけない、ほとんどノルマかなと思ってるんですけど、ただそういうものが奥が深くて広いというものに挑戦してるということ自体が結構楽しい、
解読していく作業ですね。
そうですね、
いろいろありますもんね、象形文字とか。
そうですね、
ああいうのと同じですよね。
そうですね、それをやったのは白川静香先生という偉大な先生がいらっしゃいますよ、漢字学の。
あ、そうですか、はい、それを学んで今うちでワクワクしながら。
そうですねもう人に共感を求めないというもう自分だけで自己満足 100% になってますので。
いえいえ、もうなんかそういう世界があるというのを教えていただきまして、本当に今日はありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。心をつなぐボーカリスト宇野千恵子とつながる方法は、 Facebook で宇宙の宇、野原の野、幼稚の地、枝子と検索してくださいませ。 Facebook のメッセージ欄に夢の種を聞いたとご連絡くださいね。生きる喜び、命の大切さをテーマに、幸せなひとときを体感していただける楽しいソロライブをライブハウスやシャンソニエで定期的に行っています。また病院や介護施設、各種イベントに生演奏で元気をお届けする歌う薬剤師です。どうぞご一緒に楽しみましょう。夢は何度も口に出すことにより叶います。私も一宮市木曽川文化会館で今年は司会歌をさせていただきます。ご都合よろしければ3月30日日曜日午後、ぜひご予定していてくださいね。PA ルーさん、ありがとうございました。そして小谷健二先生、夢の種にお出かけくださり、とても素晴らしいお話をありがとうございました。番組ご出演されていかがでしたか。
いや、もうなかなかこういうお話させていただく機会がないので、はい、楽しかったです。
あ、よかった、これ皆さんにぜひ広めましょうね、はいはい、あなたは今幸せですか。どんな夢がありますか。人は幸せになるために生まれてきたんです。人が幸せになる夢ならきっと叶います。それではまた来週の日曜日2時半この時間にお会いいたしましょう。ではご一緒にキラキラあなたの人生に
乾杯。